2024年4月7日第一手術第一礼拝を行います。3A545番。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。講読文23、詩96編。講読文23、詩96編。新しき歌を主に迎えて歌え。
全地を主に迎えて歌うべし。
主に迎えて歌い、その皆を褒めよ。
もろ
もろの国の中にその栄光を表し。
もろもろの国の中にその美しい
技
を表すべし。
そは主は大いなり、大いに褒めたたうべきものなり。もろもろの民のすべての神はことごとくむなし。尊きと御意とはその御前にあり。もろもろの民の輩よ、栄光と力とを。その皆にかなう栄光をもて主に与え。清き麗しきものをもて主を拝め。もろもろの国の中に家。
主はすべ
世界も固く立ちて動かされることなし。
主は直樹をもって全ての民を裁きたまわれること。
天は喜び、地は楽しみ。
海とその中に水のものとは足りない。
田畑とその中の全てのものとは喜ぶべし。主来たりたもう、義をもって世界を裁き、賛美歌67。ルカによる福音書6章17節から19節、新約聖書の112ページ下の段です。ルカによる福音書6章17節から19節。イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティリスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚らて霊に悩まされていた人々も癒していただいた。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て、すべての人の病気を癒していたからである。ここまでです。お祈りいたします。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に御堂に招かれ礼拝を捧げられます恵みを感謝いたします。礼拝を覚えつつも、それぞれの事情により集えない兄弟姉妹の方々を思います。どうかその場にあっても主の御手が望んでくださいますように。先週3日には台湾で大きな地震があり、甚大な被害が発生し、甚大な被害が出ました。悲しみと不安の中にある一人一人に、神様の深い慰めがありますように、懸命に救助・復旧活動をされておられる方々の安全が守られますように、1月に能登で起きた地震の際、台湾の方々からたくさんの支援を受けたことが記憶に新しく、今回日本からも台湾に向けて支援の輪が広がっています。国境を越え、共に支え合っていく友愛の心が世界中に広がりますように。新年度がスタートしています。新しく社会人となった方々、入園、入学、進級と一つずつ大きくなった喜びの中で踏み出す一歩を、どうぞ神様が照らしてくださり、お守りください。今朝は山から降りる救い主と題して、塚匠牧師より御言葉をいただきます。語られます匠牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように。聞く私たち一人一人の心を直くして、御言葉をしっかりといただくことができますようお導きください。 いつも越谷教会を牧してくださる須賀匠牧師、前牧師のお働きを祝し、健康を支えください。教会学校、附属幼稚園、越谷教会に伝わる一つ一つの技が祝されますように。集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭をも祝してください。ご奉仕に当たられるお一人お一人の健康と信仰とお守りくださり、その技を尊く清め用いてください。言い尽くせませんお祈りを、皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌187番、ですので日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いに尽きて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各神事両の聖徒と共に人心情を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポントオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い二人で生ける者と知れる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、 とこしえの命を信ず。アーメン。説教、山から降りる救い主、須賀巧牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第6章17節から19節の御言葉であります。17節の御言葉を改めてお読みいたします。イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。主イエスキリストと主によって選ばれた十二使徒たちが今山を降りて平らなところに立ちました。そして目を上げてみると、そこには大勢の人々が癒しを求め、救いを求めてイエス様のもとに集まってきたと、まあ、そういう様子が描かれています。主イエスキリストはそのような人々のただ中に立ち、平らなところに、すなわち彼らと同じ視線のもとに立って、その救いの御言葉を教え、そして救いの御業を行ってくださったわけです。まことの神であるお方が、罪や悪霊によって支配された人間と同じ視点に立って、その苦しみや痛みを知り、その痛みに触れてくださり、そして救いの御業を成し遂げてくださった、まあ、その様子がここから示されていくわけです。私たちの信じている救い主は、私たちの罪や汚れ、痛みや苦しみ、それらと決して無関係ではありません。むしろご自身のそのご意志で、そのただ中に下ってくださり、同じ痛みを味わいながら、その救いの御業を成し遂げてくださる、そういう救い主です。そもそも主イエスキリストによるその救いというのはどういう救いでしょうか。ルカによる福音書を続けて読みながら示されていくことは、一言で言うならば、それは解放、解放であります。罪と死からの解放であり、悪霊の支配からの解放であります。そして主イエスキリストはその救いの印として、ここで癒しの技を行い、そして御言葉を語られるわけであります。ルカによる福音書は、まあ、少し語気を強めながら次のように記しています。19節の御言葉です。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力を出て、すべての人の病気を癒していたからであると。主イエスキリストに触れるだけで、触るだけで癒されるんだと、そのように皆が考えた、まあ、あるいはそれほどまでに主イエスキリストの力が強められていたという姿がここで表現されているわけです。まあ、ルカによる福音書をこう読んでいくと、確かに今までにないようなイエス様の力強さみたいなものがこの言葉から感じ取ることができるわけです。である説教者はこの箇所について次のように言っています。主イエスに力がみなぎり、救いの御業が大いに前進している様子だと、まあ、そういうふうに語っています。なるほどなと思いました。 キリストの救いの御業が前進している。キリストの救いが一歩また一歩前に進み始めている。まあ、確かにその通りかもしれません。ではその進んでいく道の先には一体何があるというんでしょうか。それが十字架の死と復活なんです。前回私たちは12人を選ぶ、使徒の選出に関する御言葉に耳を傾けました。そしてこの弟子たちを選ぶことは十字架の道を選ぶことなんだということをその御言葉から味わい知ったわけです。主イエスキリストは今12人を選び十字架の道を歩まれることを選ばれた。そのことによってキリストの救いの御業はその実現は今一歩前進したのだと、十字架の死と復活によってに向かっていく道が前進していったんだということ、そのことをルカによる福音書はここで強調したかったのではないかなと思うんです。まあ、先ほど申し上げましたけども、主イエス・キリストにおける救いというのは解放です。罪と死からの解放、あるいは裁きとか滅びからの解放、悪霊の支配からの解放。その救いの御業は主イエス・キリストが私たちの罪を背負い十字架の道へ向かっていく、そして十字架上で成就していくんだと言えるわけです。それゆえに主イエス・キリストは山から下り人々のただ中に立ち、平らなところに立って人々と目を合わせながら、そして一人一人と触れ合いながらその道を歩み進めてくださっているんだと言えるわけです。言い換えるなら人々の痛みや苦しみや悩み、罪や死の滅びをご自身で担うために主は私たちの苦しみのただ中に下り、そこに立ち続けてくださっているわけです。私たちの救い主は私たちのどこか遠くに立って魔法のような力で人々を癒したり、あるいは手助けしたりする主ではありません。むしろ私たちの罪の闇のただ中に生きて、私たちの痛みをご自身の痛みとして味わい、そしてそれを担いながら十字架の道を選び、その道へと歩み進めてくださったお方なんだということを改めて私たちは覚えたいと思うんです。そしてその主は今も生きて礼拝する私たちのただ中に立ち続けてくださっています。そういう救い主です。私たちは生きていく中でさまざまなものに縛られながら今を生きているかもしれないです。しかしそれらは私たちを本当に生かし得るものと言えるんでしょうか。もしかしたらそれこそが私たちを滅びへと向かわせるものであるかもしれないです。しかし復活の主は今私たちの心にも主ご自身から下ってくださり、同じ痛みを味わい、その痛みに触れてくださり、私たちと同じ視線に立って私たちに解放を宣言してくださる。そのために十字架の死と復活の救いへと私たちの視点を導きながら私たちの解放を宣言してくださる。それが今も生けるキリストなのであります。私たちの心を今捉えているもの、私たちの心を支配しているものはもう罪とか死のようなものではない。私たちの心を満たし得ているものは罪の許しと 永遠の命の希望であります。そして何よりも私たちを断固として救おうとしているそのキリストの愛が私たちを満たしております。ですから私たちはもうこれ以上何も求めなくてもいいわけです。これ以上何かに縛られながら生きる必要はないんです。ただ与えられているキリストの愛にとどまり、キリストの愛に支配されながら今日を生き、そして明日を生きていいんです。皆さんを招き、皆さんを選び出し、皆さんのために十字架の道を選ばれた主は、誠の愛をもって今皆さんの生活のただ中に、その心のただ中に下ってくださり、そこに立ち続けてくださっている、そのイエス様の深い恵みを心に留めながら新しい習慣を希望のうちに共に歩み出したいと思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝いたします。私たちは自らを深く顧みたとき、たくさんのものに縛られながら生きています。そしてそこに本当の希望がないことを知っていながらも、その縄目から抜け出すことが自分にはできません。主よ、どうか私たちを憐れんでくださり、もう一度御子イエス・キリストにある誠の救いのもとへと私たちを導き、誠の希望と平安のうちを新たに歩むものとなさしめてください。まだこの恵みを知らない方がおりましたら、その人のただ中にあなたが御子を使わし、誠の救いを悟るその目を与えてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌502番。
主は私たちの罪のために十字架にかかり、
その死によって用を与えない、私たちを招いて理想のないままに神のことをし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り見て、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐に扱いましょう。キリストの体と血とに扱うとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に扱い、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び光りたもう日を待ち望みたいと思います。聖定後、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのであり、すなわちシエスは渡されるよパンのことに感謝してこれを先そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は、私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊殿に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御暮れに従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまから聖餐をお配りしますが、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちというのは教会の中では洗礼を受けた方、公に信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方、また公に信仰を告白していらっしゃらない方がおりましたら、どうぞこの聖餐には預からないでください。これは決して脇開きをしているのではなくて、すべての人がこの主の食卓へと導かれることを教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方、信仰を公に告白している方でありましたら、どの教会でありましても、この聖餐に預かることが許されておりますので、どうぞお取りください。聖餐はお取りになりましたら、どうぞそれぞれ祈りを持ってそのお恵みに預かっていただけたらと思います。それでは分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 続いては要書を分散いたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌2編の1番を賛美します。
祭天の父なる神様、この静かな下、共に礼拝を守り、御言葉をいただきました。感謝いたします。新しい一週間、新しい年を始めるにあたりまして、再びイエス様の恵みと愛をいただくことができましたことを感謝いたします。ここに感謝と献金、献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞご用のためにお持ちください。この祈り、イエス様の皆によってお捧げいたします。アーメン。
正英540番、その後祝祷していただきます。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。